人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また、神はその民を心にかけてくださったと言った。1981年ですか、もうだいぶ古いことですが、その1981年に、愛と悲しみのボレロという映画が公開されました。クロード・ル・ルーシュというフランスの監督の映画ですね。これがその、ま、DVD ですが、裏を見ると184分なんですね、これがね。だから3時間ちょっとという、まあ長い大作です。もともとは、テレビドラマとして作られて、4分割されていたんですね。だから、全部合わせると200何十分だったと思います。でそれを、まあ、映画版として再編集した。監督としてはこちらの方が、ご本人の描きたかった世界を描いているということらしいんですが、まあそういうとにかく大作なんですね。で、まあその時間の長さが気になることと、それから物語自体はおそらくね、3世代か4世代にわたる物語なんですが、そして年代で言えばそれは1935年から1980年頃までを描いている映画ですが、なので同じ人物が親子の役で登場するんですね。主だったのが4家族なんですけども、その4家族はほとんど、同じ人が父役、母役、そして子供役というのをこう兼ねてやるもんですから、ちょっとでも気を抜くと、あ、今どこの時代だっけってこう分かんなくなるような、そんなこともあって、この人間関係性がちょっとね、見えなくなる。そして、とても複雑に絡み合うんですね、その少なくても4つの家族がね。そういう状況なので、非常に見るのにも、苦労するような映画ですけれども、でも見終わった時には、なんとも言いようのない、感覚を受けましたね。私は大好きな映画の一つです。で、まあ、ここに出てますけど、ジョルジュ・ドーンというね、もう亡くなって随分経ちますが、この人が、このラヴェルのボレロに合わせて、圧倒的な迫力のバレエを、物語の最初と最後に、出てくるんですね。15分ですね。まあ、それは素晴らしい。そして、まあ、ラヴェルのボレロをこの振り付けで踊るためには、ジョルジュ・ドーンの財団の許可がいるっていう、そういう、著作権が保証されたバレエの振り付け。なんですよね。だから他の人は、よほどのことがなければ、あの振り付けでこれを踊ることはできないっていう、そういうものでも、それがこう映画の中に使われているわけですから、まあ素晴らしいんですけども、でもその物語を構成する少なくとも4つの家族、それ以外にもたくさん出てくるんですが、その人たちは、ロシア、ドイツ、フランス、アメリカにそれぞれ、まあ、暮らしている。で、その第二次世界大戦中をそれぞれ生きてきた人たちで、戦後もその戦争の影響に振り回されて生きてくる人たち。でもその家族が、このまるでボレロの音楽に引き寄せられるように、一番最後のシーンが、ユニセフと赤十字が行うチャリティーコンサートなんですが、そのチャリティー公演でみんなこうパリのトロカデロ広場にこう集められていくっていうね、そういう、まあ、ものすごく壮大なドラマの映画でした。で、私たちは、まあ、戦争といえば まあね、京都の一部の人たちを除いて、私たちは普通戦争といえば何を置いても第二次世界大戦をイメージしますよね。京都の一部の人はさっきの戦争って言ったら応仁の乱だっていう笑い話かと思うんですけど、でもまあ普通は第二次大戦をイメージします。でもヨーロッパとかアメリカに視点を移せば、いわゆる我々が考える戦後、1945年以後、1980年代まででも、まあ、どれほど戦争が繰り返されたかということも思わせられる、そういう映画ですね。僕らはね、1945年を戦後にして、その後、戦後の歩みがまだ続いている。そしてそれはできるだけずっと永遠に続かせる必要があることなんでしょうけれども、アメリカやヨーロッパではそうはいかなかったんですよね。で、その最後のチャリティーショーでボレロを指揮するカールというドイツ人の音楽家、これもまあ実在のモデルがいるお話ですけれども、そのカールに、フランスのテレビ局がインタビューをするという、そういうシーンがあるんですね。で、インタビュアーが、今、つまり1980年ですけども、1980年代の今の若い人たちよりも、あなたの方が幸せに見えますとこう聞くんですよね。どうしてそう見えるんでしょうかとこう言うんですが、そうするとカールはそれに答えて、確かに私たちは世界大戦を経験したが、それ以外は良い時代だったのだと答えるんですね。このカールっていうのは、ヒトラーの前で演奏してヒトラーに絶賛されるっていう、その経験がです、で、総統と並んで記念撮影をするわけですが、それが原因で、戦後しばらく経ってからですよ、アメリカで初の、公演をするんですけども、その時に、チケットはもう即完売していた。だけど実際舞台が上がったら、新聞記者2人しか会場にはいなかったっていう、ユダヤ系の人々によってチケットが買い占められてボイコットされるっていう、そういう経験をする人なんですね。そういう人として描かれてるんですが、でその人に今の人たちより幸せに見えるよって聞いたら、確かに僕らは大戦を経験したけどそれ以外はいい時代だったって回想する。それはつまりルーシュ監督の言葉なわけですよね。でしかも1940年代のあの重い時代でさえ、希望の見えない今、1980年代の人たちよりも、その時代の人々より幸せだったんだと言ってのける、でそのカールというね、戦争に翻弄された一人の音楽家の口を通してルルシュが言ってるわけでしょ。その当時の1980年代のフランスやヨーロッパやアメリカ、そして日本の人間たちに対して、戦争のあの大戦の時代の方がまだマシだったと言わせてるっていう、ものすごい皮肉だなと思ってその言葉を受け止めたんですね。戦争っていうのはそういうね、なんて言いますかね、上っぺらだけのって言いますか、表面的な判断で語ることができない、とても重層的で深みのある事柄だと思いますよね。だからあんまり表面だけなぞって幸せでしたねとか不幸せでしたねっていう決めつけるわけにはいかない、さまざまな事柄がきっとあるだろう。だけどそれで懲りなかったヨーロッパの人々に向かって、それでいいのかっていうことをルルーシュは問うわけですよね。我々は45年で終わってるけど、終わらないでいる。まあ、我々が終わっていることの代償を彼らが担っているのかもしれないんですがね。でもまだ戦争が果てしなく続いている。その状況で、それでいいのかっていうことをやっぱ問うている。そういう映画なのだろうと思います。 私たちが読む聖書も非常に大きな戦いの物語がいっぱいあるわけです。特に旧約聖書にはね。で、今日旧約聖書の中で取り上げられたのはエレミア書。エレミアというのは南王国ユダで活動した預言者の一人ですが、この時代、エレミアの時代は王国が滅亡する時代でした。で、ユダをその時苦しめていたのは、つまり南王国の方を苦しめていたのは、軍事大国としてめきめきと頭角を現してきたバビロニアだったわけですね。で、このバビロニアが地域、地中海世界にこう台頭してくるということで、当時の世界史的なバランスが崩れていくっていう、そういう時代です。まあ、地中海全体、地中海沿岸が世界の全部だったような、そういう書き方をするわけですから、聖書はね、少なくともそういう書き方をするわけですから、そのユダを含む世界情勢がこうバランスが崩れていくっていう、そういう時代のことですから、世界規模の混乱と戦乱の時代がこう象徴されている、そういうお話だと思いますね。そしてその混乱の中で、非常に小さなユダ王国が取るべき道っていうのは、そんな選択肢はない。まあまあ、せいぜい2つ、その2つっていうのは、バビロニアに対抗するのか降伏するのかっていう、それしかないっていう。で、今日の物語が語られているその時というのは、実際にその南ユダ王国の首都エルサレムがバビロニア軍によって1年8ヶ月にわたって包囲される、兵糧攻めっていうやつですよね。入るのも出るのもできないっていう、そういうところで語られている物語。ギリギリのところでしょ。もう本当に、まあ、簡単に言ってしまえば地獄だねっていうことでしょうけども、ギリギリの中で決断が求められている。そういう、まあ、極度に緊張を強いられるような状況の中で起こった物語なんです。その中でエレミアは、この都にとどまる者は剣、飢饉、疫病で死ぬ。しかし出てカルデア軍に投降する者は生き残る。命だけは助かって生き残るって言ったわけですね。つまりバビロニアに降伏した方がいいんだ。その方が我々は生き残ることができると言っている。しかし時の南ユダ王国の王であったゼデキヤはそうしない。そうしないで周辺国と一緒になってバビロニアに徹底的に対抗するっていう道を選ぶ。そうするのには彼には秘策とも言えない秘策ですけど、秘策があった。それはもっと後ろ、もっと南に非常に大きなやっぱ軍事大国があったエジプトですよね。エジプトを味方につけて、周辺でそのバビロニアに圧迫を受けている小国はいっぱいあるわけだから、その国々と軍事同盟を結んで、エジプトの軍事力を背景にバビロニアと対峙しよう、抵抗しようっていう、そういう道を王は選んでいった。でもこれね、とても不思議なんですけど、ゼデキヤ王っていうのはバビロニアに対して反抗するなんていうことは立場上できなかった王ですよ。で、どういうことかっていうと、彼自身はユダ王エホヤキンという人のおじさんだったんですね。で、エホヤキンが捕虜となってバビロニアに連行されちゃうわけで、ユダの地域を治めるのに、なんとそのバビロニアのネプカドネザル王によって、お前が王になってユダを治めなさいと言われる。 そうやってエホヤキンの叔父であったゼデキヤは王にしてもらったんです。バビロニアの王の力によってユダ王にしてもらった。そのゼデキヤがその大恩あるバビロニアに反抗する、その道をこう選ぶわけですから、ちょっとこれは自分の保身だけを考えたとしたらバビロニアに対立するのはちょっと不思議なお話なんだけれども、でもその道を選んじゃうわけですよね。周辺諸国と一緒になって軍事同盟を結んで、エジプトの助けがあれば俺たちはバビロニアを破ることができるって、まあ、信じてしまった。そして立ち上がったっていう、そういうことなんでしょうね。ところが、まあ、頼みの綱だったエジプトを含め同盟国すべてがバビロニアに敗れてしまう。そしてついに南ユダが滅びる。紀元前587年。そういう状況ですよ。で、国が滅ぶってことがどれほど悲惨な状況を生み出すのか。で、今だってそれは大変なことでしょうが。でも今はまだ国際協調とかね、基本的人権とかっていうことが比較的世界でこう確立している時代でしたよね。だからその基本的人権意識から、例えば今のロシア・ウクライナ戦争はやっぱりおかしいんじゃないかというね、まあ、ウクライナにもっと協力しようという声ももちろんあるんだけれども、いやでもそもそも仕掛けた側が槍を収めなければ戦争は止まらないわけで、だから まずロシアにその暴力やめなよっていう人がなかなか現れないですよね。むしろなんかウクライナにもっと軍事的な協力をして、いっぱいお金とか武器とかを供与して、そして、まあ、間接的にね、その戦争の後ろ側で自分たちは傷つかない位置にいて、なんかけしかけてるみたいな、そういう状況が続いたために2年目になっても全然終わらないっていう、そういうことになってしまう。今のその基本的人権とか国際協調とかって一応曲がりなりにも言われている時代でもそういう状況ですから、当時のそんな人権意識なんかまるでなかった時代に国が滅ぶっていうのはどれほど凄惨の極めたことかと思います。だからゼデキヤ王だって、そのそうならないための、そういう悲惨を味わわないための選択としてバビロニアに対抗する道を選んだんだと思うんですよ。もう明らかにそれはこうな無駄死にだよとか、やっても意味がないよっていう状況で彼がそれを選んだ、そうは思えない。やっぱり対抗することが唯一、まあ、国を守るという意識がどれくらいあったか分かりませんけれども、そっちの方がいいっていう選択を彼はしたんだと思うんですよ。でエレミアは、たとえ相手が偽預言者であれ国王であれ、そんなことは関係なく自分に委ねられた神の言葉を彼は告げた。ところがエレミアの言葉っていうのは人々には受け入れられなかったね。いやいや、そんなことしたらかえってコテンパンにやっつけられるから、投降した方がいい、降伏した方が命だけは助かるんだ。彼はそう見てそう言うわけだけど、そのことはやっぱり人々には受け入れられなかったっていうことですよね。で、我々はその聖書に書いてある物語としてこれを受け止めるから、当然エレミアが勝手にそんなことを言ってるわけではなくて、神の言葉を預かったものとしての発言だから、神がそのように意図しているというふうに読み取るわけですよね。どうしてその神の言葉に聞き従わないでゼデキヤ王はそんな無謀なことをしてしまったんだろうと。神の言葉に聞き従わないゼデキヤの方が 間違っていてエレミアの通りすればよかったんだっていうふうに、まあ、判断するわけですね、僕らはね。あの聖書の中にある物語としてそれを読むからね。だけどそれは私は決してそんな簡単なことではなかっただろうと思いますよ。先ほど言ったみたいに、その表面的な部分だけでね、それが幸せなのか不幸せなのか、正しいのか正しくないのかっていう判断はそんなに簡単にはできない。その当時の世界情勢を冷静に見返したら、エレミアの声に従ったとしても南ユダの滅亡自体は避けられなかったかもしれないです。わかんないけどね、そっちの方には進まなかったからわかんないけど、でも世界情勢がその選択によって、ゼデキヤ王の選択によって大きく変化するとは思えない。まあ、もしかしたら少しは免れるか、あるいは扱いがちょっと変わるかっていう違いはあるかもしれないけど、ユダの滅亡はきっと避けられなかっただろう。つまり我々はそんなに単純にね、神に従ったのがエレミアで、従わなかったのがゼデキヤ王だみたいな白黒で物事を判断することはできないだろうっていう話ですよ。むしろそのどっちに進んでも国が滅ぶのが早まるか遅まるかの違いしかないっていうような、そんな厳しい時代の出来事を通して一体神は我々に何を求めていたのかっていう、その問いですよね。で、残念ながら私たちには神様の思いっていうのは分かんないわけですよ。どちらにせよ、どの道を選んだにせよ、国が滅ぶという事態になって、そして結局主だった人たちはみんな捕虜になって、でユダヤ人はそのおかげで世界中に散らされていっちゃう。紀元前500何年という、587年ですよ。その時に国が滅んで人々が散り散りになっていく。それ以後イスラエルは1948年5月に独立宣言をするまでの間、2500年の間国というものを持たない、いや持てないできた。まあ、1948年5月の独立宣言だって、本当にそれが正しいのかどうか、正しかったのかどうか、簡単には言えないだろうと思う。でその結果今何が起こっているのか、ずっと紛争が続いている。そしてまあね、あの敵としている人たちをもう全然圧倒的な軍事力の差で、やっつけてるっていうんですかね、なんと表現していいのかわからない。苦難をなめ尽くしたイスラエルが、しかし自分たちが独立宣言を果たしたことで、それがもし簡単にですよ、神の御心だったっていうのであれば、今の状況もそれは正しい方法だと言っていいのかっていう話ですよね。そんなことはないでしょう。そんなことはないでしょう。でもだから歴史の責任は全部神様が背負うっていうふうに、神様にかぶせてしまうっていうこともまた卑怯なことに違いないと私は思います。聖書はね、人間は知恵の木の実を食べたって書いてあるんですよ、ね、どういう木の実だったかわからないけれども、アダムとエヴァの話の中でね、人間は知恵の木の実を食っちまったんだっていう。であればそれを食ってしまった者の責任として、その知恵を持って世界の出来事に責任を負わなければならないのであって、エデンの園で神様が全てなさってくださることをただ受け入れていればよかったのに、わざわざ知恵の木の実を食べて自分で自分を判断する、その力が欲しくてそれを手に入れた、その時一番最初に分かったのは自分が恥ずかしいっていう感覚だった。神が作ってくださったものが恥ずかしいという、その感覚の、まあ、なんていうか大ずれですよね。 そのズレを手に入れてしまった。今この世界がこういうふうになっていることの責任は神のせいだということはやっぱりできない。知恵の木の実を食べてしまった人間のせいだ。でもというのか、だからというべきでしょうか。やはり人間は簡単に間違うし、たやすく失敗もする。これまで幾度となく人類に対する罪を犯し続けてきたし、今でもそれは変わっていない。そしてそのたんびに、それはそれは大きく激しく凄惨な犠牲を伴う事柄だった。にもかかわらず、それでも今まだその過ちに気づいてそれを償うなんてことはできないでいる。いや、むしろそんなことに放っかぶりをしてね、そうすることが正しかったんだってまで言われているわけでしょ。自分たちのことで言えば、それは例えば原子爆弾が戦争を終わらせるために正しい判断だったっていう言説を今でも通っているわけですよね。まあ、それだけ言ってしまうと我々は被害者だっていう話だけど、でも東京大空襲でね、300万人が死んだっていう、それだって大空襲という手法を生み出したのは日本軍だったなんていうことは語られないでしょ。中継でね、日本軍がやったことですよ。最初に都市を爆発する、爆撃する、戦闘員ではないものを大量に殺害するっていう手法を取ったのは日本軍だったなんていうことは、例えば原爆が正しい選択だったっていうことの反論としてね、我々もそういう過ちを犯したんだなんていうことは語られないっていう、そういうことですよね。償うなんていうことはできない、やってない、認めもしないっていう、それは世界中でどこもそうだっていうことです。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。この言葉のように神を賛美できるのは一体いつなのか、いや、そんな日が本当に来るんだろうか、そうとさえ思われてしまう。でもその日は来る。生命を回復してくださる神の技が必ず勝利する日が来る。残念ながら私たちはそれさえも信じられなくなってしまうほど、あまりにも愚かな人間の技に溺れていて、それに流されている。神様が人を救うのがご計画なのだとすれば、それは人間の都合ではなく神の時間の方が勝るっていうことですよね。で、我々が神様の御心を信じるというのであれば、つまり我々の都合ではなく神の時間の方が我々に勝るのだということを信じるということですよね。明け渡すということですよ。神様にお委ねする。希望の見えない時代にそのことを信じて希望を見出す。それを見つめて歩む。おそらくエレミアはそうしたんですね。そして私たちにもそれが求められている、そういうことなのだと思います。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私たちのさまざまな過ちにもかかわらず、あなたはお作りになったすべてのものを今この時も慈しんでくださいます。それがあなたのご計画なのです。私たちの都合ではなく、あなたがご支配なさる時間において、その計画は遂行される。そのことに私たちが希望を見出すことができますように。 私自身が深く関わるこの闇の中で、しかしあなたのご計画に光を見出すものとなることができますように。復活の主イエスキリストの名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。